1月12日の礼拝を始めます。皆様お元気でしょうか。最初にお一人お一人のことを覚えてお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、どうぞ今この御前に御言葉を聞こうとしておられるお一人お一人を覚えてください。それぞれの歩みを支えてください。体の健康、心の健康を与え、元気を増し加えてください。いろんな事情があります。状況があります。どうぞその一つ一つ、あなたが支え、守ってくださいますように。この新しい年が始められておりますことも感謝です。どうぞ、この一年元気に過ごせますように。あなたを見上げて、あなたを見上げることで、前を向いて生きていけますように導いてください。主よ。どうかそのお一人お一人の置かれている状況を支え、守ってください。そのご家族を含めて、あなたが良き導きを、この一週間も与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。おはようございます。お元気でお過ごしですか？年末の礼拝で私は自民党の石破茂首相が12月22日の日曜日に東京の富士見町教会のクリスマス礼拝に出席されたということをご紹介しました。まあクリスチャンとしてね、それは良いことだとそう申したんですけれども、新年になりまして1月6日月曜日に石破首相は他の大臣や官僚たちと一緒に伊勢神宮にお参りをなさったというニュースをお聞きしまして、まあおいおいと、まあ少々がっくりしたんですけども、まあ日本の首相としては仕方がないのかなとも思いますけれども、ぜひご自分のそのキリスト教の信仰に従って良き政治をは成していただきたいと本当に思っております。さて気持ちを切り替えまして、ルカによる福音書を読み進めてまいりましょう。今日は4章の40節からのところです。まず40節を読みます。新約聖書ルカによる福音書第4章40節こうあります。109ページ。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆、病人たちをイエスのもとに連れてきた。日が暮れてから、多くの病気で苦しむ人を抱えている人たちが皆、病人たちをイエスのもとへこう連れてきたんだと。なんとなくですね、これ、一見一読しちゃうとですね、なんか人目を避けてね、こっそり夜になってから連れてきたので、なんかね、ちょっと何かなって思われる方もおられるかもしれませんけれども、実はこれですね、日が暮れるっていうことはどういうことかっていうと、この日が安息日だったということなんですね。安息日が終わったということなんです。金曜日の夕方が始まって、当時の安息日は、まあ今でもそうなんですが、金曜日の夕方かに日が、落ちると、その一日っていうのがですね、当時のユダヤ教の、まあ、暦で言うと、日没から始まって日没までが一日なんですね。これが例えばよく出てる創世記です。神様が天地を創造なさった時に、例えば、創世記第1章、4節で、神は光を見て良しとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。その後です。夕べがあり、朝があった第一の日である。一日というのが、夕べがあり、朝があったんです。夕べから、つまり日が落ちてからが一日の当時は始まりなんですね。そして、朝になって、そしてまた 太陽が落ちるまで、これが当時の一日の数え方なんです。だから夕べがあり朝があったんですよ。で、今日のルカによる福音書第4章の、そのちょっと前の31節、前のページ108ページ下の段、イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って、安息日には人々を教えておられたわけですね。で、この後安息日のその街道、カファルナウムでの街道の説教をなさって、ま、で、そして38節、イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになるわけですよね。そして、そこで姑が高い熱に苦しんでいたので、イエス様は病気をな、癒された。これ前回、少し学んだ。で、実は、これ安息日なんです。まだ。まだ安息日が続いているわけで、もう安息日のこのカファルナウでの礼拝の時も、悪霊に取り憑かれた方をイエス様は癒されてね、出てけっておっしゃって。で、ここでもシモンの姑も癒す。これは実は、本当はですよ。当時の律法で言うのは仕事をしちゃいけないわけですから、安息日というのは。これ、イエス様、医者のお仕事をなさってらっしゃいます。癒しですからね。ということはもうすでにもうイエス様は安息日のそういう決まりとか律法からは自由にですね、本当に人々を救うためには安息日だからダメだとかね、そんなことに関わらずに、救われたっていうところが、とてもよく出てるところなんです。でもただ多くの人たち、また当時の多くの人たちは、そのユダヤ教の安息日を守っていたわけです。仕事をしない、出かけてはいけないって言うんですよ。で、安息日が終わるまで待って、つまり40節、日が暮れるまで待つんです。そして、日が暮れて次の日になりましたから、もう安息日規定に、束縛されませんから、みんながだーっといろんな病気で苦しむ者や、抱えている人たちが病人たちをイエス様の元に連れてきて、イエス様お願いしますって、もう安息日終わりましたよっていう、そういうことなんですよね。もう一つ考えられるのはですね、まあ、当時の言うと、安息日が終わった日が沈みますね。そして普通そこで晩ご飯になるんです。で、これが安息日後の、食事といって、これはですね、本当に、ユダヤ教に熱心な人はこの安息日は断食をします。ご飯食べないんですね。水は飲んだりいたしますけど。ですから一日断食をした後の夕日が終わって、日が沈んで、そしてその晩ご飯っていうのは、みんな、ある意味でご馳走を食べるって言いますか、家族全員集まって、良い、ちょっとこう豪華なお食事をするっていうのが当時の決まりなんですね。断食をしなくても、例えば火を使ったりするってことはできません。これ仕事になりますね。火をつけたりするっていうのは、これも仕事ですから、そういう冷めたものですね。そういうもの、置いてあったものを、それをこう、ちょっとこうつまむ程度の食事を安息日、する人も、食事する人もそれぐらいなんですね。だけど日が沸んでから、ちゃんと今度は火で沸かして、あったかいもの、そしてこう、それこそ、いろんなものもね、できる。そういうお食事。本当はみんな家族でそういう食事をする習慣があったんだけど、そんなことよりも、日が暮れて、やっぱりこの病気を治してほしいって、もうすぐにでもイエス様のところへみんな詰めかけてわけです。そういうことなんですよね。で、だからイエス様は、その一人一人に手を置いて癒されたんだって言うんです。これすごいですよね。本当にそれぐらい求めてくる一人一人でしょ？たくさんの病が、で、それを一人を一人に、こう、手を置いて癒されたわけです。私はここ読んでて、そんなにたくさんの人が集まっているならばですね、それこそ一遍にですね、はい、ここにみんな集まって、って感じでですね、一遍に、例えば、はい、ヒーリングとかですね、はーい、とか言いながら、癒されたらですね、一遍に良くなるじゃないですか。多分ね、そのこともおできになったんだろうなとイエス様も思います。いっぺんに、そら、全部、はいや、はい、悪い、とかいう感じでね、たくさんいるんだからね。だけど、お一人お一人に、しかも手を置いて癒されたっていうところは何かっていうと、ここに現れておられるイエス様の思いは、きっと、病気とか病って、 これ様々じゃ、一人一人違うんだっていう思いでしょうね、きっと。なんか、十波人柄げに病気って言ったと、私たちもたくさんの病、いろんな、体のいろんなところにね、病がありますし、患いがありますね。そしてそれぞれの病に関するいろんな悩みとか苦しみっていうのは一人一人違うんだということでしょ。だからイエス様はやっぱり一人一人にお聞きになって、どうしてほしいんだ、どこが痛いんだとかですね、でそれをどうしたらいいのかっていうことを考えられて、一人一人に応じてね、癒しを与えられたっていうことなんですよね。私たちも本当にそうだと思います。体の病もあれば、心のね、痛みもありますし、本当に一人一人の病に対する思いや辛さっていうのは全然違いますよね。だからイエス様は一人一人に手を置いて癒されたっていうのは、本当に私はなんか素晴らしいな、すごいなって思います。でも逆にそうすると何が問題かというと、時間がかかるっていうことですよね。これおそらく日没から、まあお食事はなさったのかどうか、この前のところで言うと、もてなしたっていうのが39節ありますから、まずね、七日が落ちてから食事をなさったんじゃないかなとは思うんですけど、それからずーっと多くの人をこう癒し、一人一人癒しておられたら、おそらくは夜中にかけてですね、癒されたんじゃないかなと思います。で、もう一つですね、この一人一人に手を置かれたっていうことの、もう一つの意味は、聖霊の働きって、つまりこれ病を癒されるっていうのは、これ聖霊の働きですね。聖霊を注がれた。あるいは、悪霊を追い出されて、その聖霊を与えられる。これ41節。悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて、物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。この、なぜ物を言うことをお許しにならなかったのかっていうのは、これはもう悪霊に、人々にですね、変な影響を与えないように、という意味が込められているんですね。勝手なこと言わさない。まさに、悪霊を制御なさるっていうことを言ってるんですけれども、ここにも、その聖霊を注いだり、癒しを与えられたり、悪霊を追い出されて、そしてその後に聖霊を注がれる。まさに手を置くっていうのは聖霊を注ぐっていうことなんですけど、これはですね、一人一人に働くものだっていうことですよね。ペンテコステの時、使徒行伝第2章、教会が成立した。あの時も聖霊が、下のような聖霊が、炎のように分かれて一人一人のようにとどまったってありますよね。やっぱり聖霊の働きも、その人その人にふさわしい注がれ方っていうのがあって、だから一人一人にこう手を置かれているんでしょうね。その一人一人にふさわしいあり方なんです。どうでしょうか。先ほど申しましたように、これいつまで続いたのかなと思うと、日没から始まって夜中まできっと、もう夜も更けてからイエス様はようやくシモンの家でお休みになったのではないかなと思います。で、その次の朝のことが書かれてあります。42節です。朝になると、イエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めたって言うんです。次の朝、朝早くでしょうね。イエス様は人里離れたところに出て行かれる。面白いですよね。これなぜなんでしょうか。なぜこの一人になられた。これ一人になられたということですよね。まあおそらく多くの人がいたわけですから一人になりたいと思われたのかもしれませんが、まあここで人里離れたところ、出て行かれた。出て行くっていうのは、これギリシャ語の原文で申しますと、エポリュセという言葉ですね。エポリュセというのは、彼は行かれたっていう、まあ、過去形の言葉なんですけど、どこに行かれたか、人里離れたところっていうのは、原文では、エイス。これは、〜へっていう前置詞ですね。どこに行かれたか、 エレーモーントポーンっていう言葉です。エレーモーンっていうのはエレーモスっていう言葉の形容詞ですね。寂れたとかですね。荒れ廃れたとか、すさんだとか、捨てられたとかという意味があります。これが名詞形になると、荒れのの誘惑、悪魔から言われた荒れの、これエレーノーン、エレーモーンに、エレーモスになります。で、次の、トーポーンというのは場所ですね。荒れ廃れた場所。イエス様は行かれたっていう意味ですね。まあ、まさに人里離れたところへという訳はとてもいい訳だなと思います。まあ、私たちはここで思うのはイエス様もお疲れになったんだろうなとですね。人疲れって言いますか、ちょっと一人になりたいなと。ゆっくりしたいなと思われたのだろうなと、まあ、想像いたしますね。確かにそういう思いも持たれたんだと思います。ただしですね、もう一つ大事な実は意味があります。まあ、お分かりの方はもう分かっておられると思うんですけど、この朝の一人の時間ってこれ何なさってたか、これはお祈りなんですね。お祈りの時間をイエス様は朝持っておられたんです。なぜそんなことが言えるかっていうと、これはっきり書いてあるのが、この後の5章、1ページめくっていただいて、ルカによる福音書第5章、15節、16節を見てください。110ページの上の段、5章、15節から言います。しかし、イエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただいたりするため集まってきた。その後、16節。だが、イエスは人里離れたところに退いて、祈っておられた。お祈りをしておられるんです。だから、これ、シモンの家で、癒しを夜中中なさってですね、少しお休みになって、そして、朝早く、お一人で、誰もいないところに行って、お祈りをなさったってことなんですね。これは、ルカによる福音書だけじゃなくて、マタイによる福音書でも14章の13節も出てきます。マルコによる福音書でも1章の35節や6章の31から32節、人里離れたところでイエス様はお祈りなさったって言うんです。つまり、逆に言うと、ここの時だけじゃないってことですね。この時、ちょっと疲れたなって言って朝お祈りをなさったわけじゃなくて、毎朝イエス様は日常、毎日のように朝、起きると一人で祈る時間を持っておられたんだ。そのために人里離れたところに行かれたんだっていうんですよね。これすごいでしょ。だってイエス様、まあ、逆に言うとイエス様でもそういう時が必要だったんだなとも言えますね。多分ですね、この祈りは一人になって、そしてこれからどうすればいいのか、あるいはこれまでの反省やいろんなことを考えられたかもしれませんし、何より大事なのはこれから、あるいは今日はどの道を行けばいいのか、どうすればいいのか、そういうことだったんだと思いますね。そのことを祈り求められた、神様の御旨を祈り求められたと言ってよいと。そして一日を歩み始められたんだ。解説者の中には、これはイエス様の、なんていうかな、パワー、力の充満の時、充電の時だと言っている解説者もいますね。なるほどだと思います。この癒しをなさったり、こう、悪霊を払ったり、まさに力を出された。あるいは、精霊を注がれたわけですよね、手を置いて。で、そうすると少なくともそういう、こう、まさに充電をする時間、あるいは、まあ、充電まで行かなくても構わないんでしょうけど、自分を整える一日、こう、まず祈りを持って始める、そういう時間を持ってらっしゃったんだなぁ、っていうこと。これは、私たち抜かしてはいけないというか、ちゃんとここで読まなければいけない言葉だと思います。だから、キリスト教の信仰の伝統の中に、私たちの信仰の伝統の中に、朝の祈りというのがあるわけですよね。本当に短い時間でも朝を祈るっていう、そういう習慣を私たちもやっぱり持っていくっていうことはとても大事なことです。目を覚ました時に、その起きようとする前に布団の中で、もう本当に短い時間でもいいですから、主よ、この一日をお守りください。 どうぞ良き道を示してください。どうぞ私たちを支え、私を守り、我々の家族を支えてください。この一日を守ってくださいと祈って、一日を始めていく、あるいは道を示してくださいと。あるいは、朝ですね、一人になるとき、なかなか持てないかもしれませんが、例えばトイレでもいいです。トイレに入って、ちょっと時間、やっぱり今日も一日神様守ってくださいって、一人になる時間ですね。場所。そういうものを持っていく。とても大事なことなんだ。で、この伝統が、例えばキリスト教の学校や、我々の富士見幼稚園でもそうですけども、その職場とか、朝の礼拝を持って始めるっていうのが伝統になるわけですよね。富士見幼稚園も必ず朝の礼拝を捧げています。私たちも各ありたい、一人一人もそうありたい、この一年ね、祈りを持って始める一年でありたいなぁと本当に思います。で、だからこそと言った方がいいんですけれども、この後。しかし、こう、人々はね、離れてかないの。こう、まさにね、せっかくイエス様が一人で、祈りを持ってらっしゃるのに、もう、みんな探してきてね、行かないでください。ね、離れて行かないでください。なんだって言うの、そういう風になって、まだ、おそらくまだ、病を癒してほしいっていう人がまた来てたんだと思いますよね。朝早くから、っていうことじゃないでしょうか。43節、しかしイエスは言われた、他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。これ、他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたんだと言って、カファルナウムの町を後にするわけですよね。で、ペテロがそれについていく、この自分の家を、行くわけですけれども、これもやっぱり祈りの結果って言えると思います。朝の祈りを持たれて、時間を持たれて、そして祈った結果、やっぱり離れていかなければいけない。みんな、もちろん残していかなきゃいけないんですよ、病の人たち。でもやっぱりもっと違う町にも福音を述べ伝えなきゃいけない。それは祈りの決断ですよね。どうでしょうか。この時期、クリスマスや年賀状をいただきます。はい、そういうやりとりをいたします。ある牧師先生のカードの中に、祈りの結果、この3月末で牧師を引退します。そのように決断しましたっていう文章がありました。ああ、なるほどなとか、もう、ほとんど同じような年なんですけども、そのようなご決断なさったんだなと。それはやっぱり祈りの結果なんですよね。だからこの43節もやはりイエス様が祈りの結果決断なさった言葉だとそう思います。で、同時に実はこの43節の言葉っていうのはイエス様の言葉は何よりイエス様ご自身がご自分の使命についてこれ語ってらっしゃるわけですよね。自分は他の町にも神の国の福音を告げ知らせる。それが私の使命だ。そのために使わされたんだ。まさにイエス様が何のためにこの世界に来られたのか。イエス様ご自身がご自分で語ってらっしゃる。これはとっても素晴らしいというか、すごい貴重な言葉なんです。周りの人たちがね、いろいろ想像するんじゃなくて、イエス様ご自身が私はこのために来たっておっしゃってるわけですから、よくぞこの言葉を書き留めてくれたと、記録してくれたと思います。本当に神の国の福音を告げ知らせる。それが、言い方をここで考えるならば、病や癒しや悪霊払いをなさってらっしゃったわけですよね。ずっと。この前の日とかにから、ずっと。で、それを、もちろん人々は期待するわけで、47節で、イエス様を探しますって来た、自分たちから離れないでほしいっていうのは、やっぱりこれ、病、もちろん説教もあったのかもしれませんが、病の癒しがメインだったと思うんですね。でも、その群衆を、もちろん、イエス様を癒しになった、一人一人に手を置いて癒されたんだけれども、ここでおっしゃってるのは、神の国の福音を告げ知らさなければいけないんだ。確かに病や癒しもそれも大事だ。それも必要なんだけど、伝道 宣教ですね。御言葉を、の伝えていく、福音を告げ知らせていく。いや、それがやっぱり第一だっていうことが、ここからわかることができますね。そうではないでしょうか。で、もう一つ、実は大事なこと、原文にはですね、この、神の国の福音を告げ知らさなければならない。この、福音をっていう言葉は、実は、ないんです。ない、ありません。確かに原文の、この、述べ伝える、告げ知らさなければならないっていうのは、ユアゲッサーサイ、ユアゲリッサーササイという言葉で、ユアゲリオン、福音を述べ伝える、まあ、宣教するっていう意味なんですけど、だから、まあ、神の国の福音を告げ知らせなければならないというふうに、まあ、新教同訳、まあ、これまでも訳されてはきたんですが、その後の、じゃあ何を、こう、述べ伝えるのかっていうときには、テーンバシレイアントゥーセウーですね。セウー、神のバシレイアン、御国、国、王国を、ユアゲリサ、サイなんです。だから、神の国を告げ知らせばなく、神の国を、こう、語っていかなきゃいけない。宣教していかなきゃいけない。述べ伝えていかなきゃいけないっていう言葉なんです。神の国の福音って言っちゃうと、なんか説教になっちゃいますよね。でも説教だけじゃないとここでは言われています。神の国を述べ伝えていかなきゃいけないんだ。ある翻訳では公約しています。私は他の町でも神の王国を告げ知らせねばならない。そのゆえにこそ私は使わされたのだから。神の王国、神の国を告げ知らさなければいけないんだ。だから、ただ神の国の福音を告げ知ら、説教だけじゃないんです。説教ももちろん入っています。エヴァンゲリオンですから、福音を伝えるっていう意味では、それは神の国の福音を伝えるっていう意味ではあるんですけど、ただ、その、福音、説教じゃないんです。説教、神の国そのものを語っていかなきゃいけない、伝えてなきゃいけないんだよ。って言ってるわけです。じゃあその神の国ってどんなものかっていうことですよね。神の国、これが神の国だっていうことを人々に知らせていかなきゃいけないっていう言葉なんです。これが神の国だ。神の国ってこうだよっていうことを知らせていかなきゃいけないんだ。だから解説者の中にはイエス様は説教だけではなく説教もそうなんだけど、イエス様の在り方とか生き方とかその姿、言葉だけじゃなくて、イエス様のそのお姿っていうか、生き方、様子、そこに神の国が現れているんだ。説教にも神の国はこうだよってよくイエス様おっしゃいますよね。御国は近づいたとか、神の国での食事はこうだとか、いろんなことをおっしゃってます。と同時に、その神の国そのものをイエス様ご自身のお姿や生き様っていうか、その生き方や、言葉、そういうものが、まさに神の国が今実現している、ここに目に見える形であるよっていうことを示していかれるんだ。あるいは、もっと言うとですね、弟子たちとイエス様との関係、弟子たちとイエス様、つまり弟子たちがイエス様は主だ。そしてそれに従っていくその姿も含めて、ここに神の国があるというふうにも、で、それを述べ伝えていく。だから弟子たちが必要だったっていうふうにも言えるんですけど、その神の国を示していく、告げしていくんだよねって言うんです。ですからこの後、ルカによる福音書は、漁師を弟子にするっていうことがあるわけであります。まあ、もっと言うならば、これからこの五章以下で、のことは、神の国の、を告げ知らせる。そのことなんだよっていうこと、これ前をもってここでイエス様がおっしゃっておられたじゃないか、示しておられる。これからは神の国の福音、神の国を述べ伝えられていく、そういう思いで読んでいこうねっていうことをここで前もって示していると言ってもいいんですね。どうでしょうか。まさにこれからの福音書の読み方を示してくれている言葉と言ってもいいかもしれません。なるほどなぁと思います。 私はこの箇所を読んでですね、実は私自身個人的にこう感じたのはですね、このイエス様の言葉、他の町にも神の国の福音を告げ知らせさせなければならない。私はそのために使わされたんだ。こう読んだ時に私が感じたのは、あ、これイエス様ね、まあ人々にも語ってらっしゃるんだけど、なんか自分自身に言っておられる言葉にも取れるなーって思ったんです。もちろん人々にも向かっているんですけど、でもなんかこれは自分に、いや、他の町にも私は神の国の福音を告げ知らせねばならない。私はそのために使わされたんだ。なんか自分に語ってらっしゃるような、あるいは決断っていうか、覚悟をここで述べてらっしゃるような、で、そして自分に自分に言い聞かせておられるような言葉にも、私この言葉、取れるように思ったんですね。だって、その42節で群衆がイエス様を探し回って、そばにまで来てね、自分から離れていかないようにとしきりに引き止めているわけですよね。そしたら周りにいるわけですよ。そしてその人たちがまさに病人もいたでしょうし、もっとね、いろんな悩みを持ってらっしゃる方がいたし、語ってくださいっていう人たちがいたわけですよ。で、その人たちを逆に言えば後にするわけですよね。まあ、もちろん違う町にまで行けば、近くだったら、その違う町にも行けたで、連れてきたことでありましょうけれども、でもこのカファルナウムを出ていく。そして先ほど申しました、カファルナウムを出ていくっていうことは、ペテロがこの家から出ていく。イエス様に付き従う。そういう厳しさもあるわけですよね。それを、まさに今目の前にこの人たち、苦しんでいるこの人たちがいるのに、私は、他の町にも神の国の福音を知らさなきゃいけない。神の国を述べ伝えなければいけない。私はそのために使わされてきたじゃないか。そうだなって。もう分かった。もう、まさに身を切るように、イエス様はここを後にされたんじゃないかなって思うんですね。おそらく、このシモンの家はとっても居心地が良かったと思います。姑さん、シモンのペテロのお釣り合いもいて、そして多くの人たちが来て、そして弟子たちもね、そこでお食事をもらったりして、そして、あったかいって言いますか、居心地のいい場所だったんだと思うし、このカファルナームでの伝道っていうのはとっても、祝福されたっていうか、みんなから、本当に望まれた、そういう場所だったんですよね。だから人間的に見れば、ここにいた方がもう絶対幸せですよ。楽ですよ。人々が本当に必要としてくれるし、行かないでって、ここにずっといてっていうふうに言われているわけですから、とってもこのぬくぬくとした居心地のいい場所であったに違いないんです。だけどイエス様は出て行かなければならないって、それこそ自分自身に言い聞かせて出て行かれるんです。そしてこれは、祈りの結果なんですよね。それこそが自分の使命だ。まさに、その良き場所を離れていかれるんですよね。私はここにイエス様の本当の凄さがあるように思います。そこにいたら幸せだったんですよ。良かったんです。けど、これがまさに十字架への道ですよね。本当にみんなとね、楽しく、伝道して良き交わりを持っていけば、それも神の国じゃないかって思いますよね。だけどそれはその方だけのことなんであって、他の町々、いや、もっと世界、この世界の救いを考えるっていうことを考えたときに、十字架への道へ歩いていかなければいけない。自分はそのために使わされた。そしてこのそばにいる人たちを後にして出て行かれる。それは罵声もね、いろんなこと言われたかもしれませんよね。当然でしょう。だけど後に行く。これはやっぱりすごいな。やっぱりイエス様の凄さだなって私は思うんですね。それは神の国を、福音を告げ知らせていったんだ。まあまさにイエス様ご自身の覚悟を示しておられる言葉ではないか。この尊いものだなと私はこの言葉を受け取ることができました。まあ、だからこそと言った方がいいんですけれども、私たちも まあ、少しはこういう覚悟を持って生きていきたいな。もちろん真似はできませんし、我々はイエス様ではないんですけど、イエス様があなた方それぞれの十字架を背負っていけっておっしゃった、ここに通じる何かがあるように思いますが、そうじゃないでしょうか。もう今が良ければいい、ここがぬくぬくして、ここ素晴らしいってね、ここさえ良ければいいって思う気持ちって誰にもあるし、離れたくない気持ちもいっぱいあるだろうと思うけれども、でもここだけじゃない、日本や世界のことも考え、祈り求めていかれた時に出ていこうっていうふうにイエス様が思われたっていう、このそして十字架への道を歩み始められるっていうのは本当にすごいなと改めて教えられる聖書の箇所です。お祈りをいたします。天の父なる御神様、朝の祈りを一人になる時間をイエス様は持ってらっしゃった。イエス様でもそういう時間が必要だった。そして一人祈る時間が本当に必要だった。毎日そうなさっておられたということを思うときに、私たちがどれだけ祈っているんだろうか。祈って決断しているんだろうか。祈りを持って生活しているだろうかということを本当に反省させられます。悔い改めます。どうぞこの一年、私たちが何をするにも祈りを持って、祈りで始めていくことができますように導いてください。その上での決断は、私どもを本当に厳しい状況に立ち向かわなきゃいけないこともあるのかもしれないなとも思います。どうぞ主よ、私たちを支えてください。どうか、この、向かっていく、また出ていく、そのような強さをも、私たちに与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。